守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない、このように思う人、これを固く保つ人の子は、主に連なる外国人は言ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると、宦官も言ってはならない、ああ私は枯れ木だと、まことに主はこう仰せられる、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人の皆、安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の蜜源、私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう。
今日は今読んでいただいた箇所から、安息日から立て直す、安息日から立て直すというタイトルで話をしたいと思います。早速一節から見たいと思いますけれども、主はこうおせられる、公正を守り正義を行え、私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。この今読んでいるこのイザヤ書ですけれども、この預言者イザヤが生きた時代、イスラエルの民は公正を守り正義を行っていたとはとても言えない状態にありました。この神の前に公正であるかどうか、また正義があるかどうかを知るには何かしらの基準が必要になるわけですけれども、イスラエルの民にはその基準が与えられていました。それが律法と呼ばれるものであります。代表的な律法はですね、先ほど皆さんで唱和した10回があります。もう一度前に出しますけれども、この10回に照らし合わせてみてもですね、この時のユダヤ人多くの違反を多く違反していたということが分かります。他の神々を拝みました、偶像を作りました、主の皆を使って偽りの予言をしました、子供たちを火の中をくぐらせてですね、生贄と捧げました。それは殺人であります。また官位性が乱れていた時代でもありました。要するに神様が意味嫌うことをことごとく行っていたような時代であったわけであります。そんな彼らに向かって救いが近いから今からでいい、公正と正義を行えというふうに神様はおっしゃったわけです。やり直すチャンスをくださったわけです。この今日56章です。だけど55章、1章前を見るとですね、こんな言葉があります。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでください、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。皆さん、神様はどんな悪者に対しても憐れみをかけてくださるお方であります。豊かに許してくださるお方であります。そして救いをもたらしてくださるわけであります。彼らのこの崩れてしまった生き方をですね、これから立て直すわけなんですけれども、ではどこからスタートするかということなんです。2節、幸いなことよ、 安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない、このように行う人、これを固く保つ人の子は、立法から離れてしまっているユダヤ人に向かって、とにかくまずこの安息日を守ることから再スタートせよと言われるわけです。それが幸いの道だというふうに言われます。まあ、聞いたところによるとですね、ユダヤ教ではシャバット、安息日を守る者はトーラーの全ての掟を守ることに値すると言われるらしいです。まあ、それほど安息日を大切にしているということなんですけれども、逆に言うと安息日がしっかりしていなければさまざまな神の教えが守っていけないということでもあります。まあ、ユダヤ教のことはさておき、ここでですね、神様は安息日から立て直そうというふうに言われるわけです。そして神様はこのユダヤ人がですね、今もうひどい状態なんですよ。でもどんな状態であっても救いを得るように、幸いを得るように熱心に導かれるわけです。しかしこの時、自分には救いが本当にあるんだろうか、幸いがあるんだろうかと疑う人たちがいたんです。それがこの後出てくる宦官と外国人でした。3節で、このように、言われます。主に連なる外国人は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離される。宦官も言ってはならない。ああ私は枯れ木だ。まあ、これ絶望感が漂う言葉だと思うんですね。外国人は神の民から切り離されることを恐れています。宦官は私は枯れ木だというふうに嘆いているわけです。無理もないなと思うことがあるんですね。実は彼らはイスラエルの共同体から切り離されたものでありました。まあ、共同体の外に置かれた者たちだったんです。で、宦官、これ虚勢された者たちです。要するに子孫を残せないわけです。命を生み出せないという意味では枯れ木のように感じたのかもしれません。で、新命記の23章1節を見るとこういうふうに書いてあります。睾丸の潰れた者、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わってはならない。生涯主の集会への出入り禁止だったんです。礼拝を捧げている姿を遠くから眺めるしかできなかったんです。で、また外国人、これはユダヤ人以外の者たちのことであります。私たちもその外国人の一人なわけですけれども、外国人そもそもどういう民であったかと言いますと、エペソのですね、2章12節にこういうふうに書いてあります。その頃のあなた方は、まあ、外国人です。キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。外国人はキリストと関係を持つことができない。イエスラエルとの関係もなく、神と祝福の契約を結ぶこともできず、惨めで神を持たない民だったっていうふうに言われるわけです。しかし旧約聖書を読むと、個人単位ではありますけれども、イスラエルの共同体の中に置かれた主に連なる外国人がいたことがわかります。ラハブしかり、ルツしかり、ナーマンしかりです。主の憐れみの中に置かれて、このイスラエルに混ぜてもらった外国人たちが確かにいるんです。しかし圧倒的多数のユダヤ人の中にいたら、やはりよそ者感があると思うんですね。ですから もうこの観覧も外国人も否定的になりやすいんですよ。でそんな中で思わずネガティブなことを口にしてしまう人たちがいてですね、そういう人たちに向かって神様はそういうこと言うなとおっしゃるわけです。そして、まあ、観覧と外国人どのようなことを語られたか見ていきますけれども、まず観覧に対してはですね、4節から5節、誠に主はこう仰せられる、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ観覧たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、耐えることのない永遠の名を与える。これどういうことですか。これは睾丸が潰れていようと陰茎が切られていようとなすべきことは変わらないっていうことです。安息日を守ること、神の喜ぶことを選ぶこと、契約を固く保つことは一緒なんです。これこういうふうにも聞こえますよね。どうせ観覧だからという思いは捨てろということです。一生懸命神様に従っても主の集会に加われないならば従う意味がないと思うな。皆さん、自分にとって意味があるかどうかっていうのは関係がないんです。神様にとって意味があるかどうかが大切なんです。私たちもですね、この自分のこの思いを萎えさせるようなことってありますよね。生まれであったり、学歴であったり、見た目であったり、性格であったり、自分が過去に犯した罪であったりするわけです。で、そういうことでですね、どうせ俺なんかとか、どうせ私なんかっていう思いになることがあるわけです。でも皆さん、そういうもののせいにしていつの間にか神に従うことをやめてませんか。そういうもののせいにして腐った考えっていうのは取り扱いにくいです。神様は全くそんなことを思っておられないのに、神様はそう思ってる、違いないって言い張るようなことです。それは神から切り離される枯れ木だと言い張るのと同じです。で、神様はそんな否定的な私たちに向かって何とおっしゃられるのか。それでも私の言うことに従えっていうふうに言われるわけです。なぜか、それは祝福する用意があるから。もう一度観覧の置かれた状況を見るとですね、彼らはこの、まあ、民イスラエルの民の集会に加われないわけですよね。ですからこの共同体に対して否定的な思いを持っていてもおかしくないわけです。でまた先ほども言いましたけども、観覧は子孫を残せません。要するに自分の代で全てが終わりなんです。名をもう残すことができないんです。そんな彼らに向かって言われた言葉がもう一度見てください。5節ですよ。その私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、耐えることのない永遠の名を与える。私の家、私の城壁の中にいるっていうことは、彼らは決して排除されていないっていうことです。彼らも神の家族、神の共同体の大事な一員として神様は見てくださってるわけです。でまたこの息子娘たちに勝る名を、変えることのない永遠の名を与える。この名が忘れられると思っていた彼らにとってこれ以上の慰めの言葉がありますか。 が永遠に覚えられる。ですから、まあ、否定的になったかもしれないけども、観覧にもですね、幸いなものになれるチャンスが確かにあるんです。で、ここ見て思うことはですね、主は私たちの苦しみのあるところをよく知っておられるなっていうことなんです。皆さんの苦しみがどこにありますか。実は神様その部分を祝福したいんじゃないですか。もうダメだと思っているその部分に祝福を与えたいと思っているんじゃないですか。神は嘆きのあるところにを喜びに、悲しみのあるところを喜びに変えてくださるお方ですよ。そこで祝福を受ける鍵は何かというと、苦しみの中ででも否定的な思いに支配されないで神の言葉に従うということです。私たちはそこに与えられるありえない恵みを受け取っていきたいなと思うんですね。また、外国人に対してはこのようにおっしゃられました。6節7節、また主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人が皆安息日を守って、これを汚さず私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからだ。外国人に対しても同じようにですよ。安息日を守って汚すな、契約を固く守れというふうにおっしゃられます。私たちは日本にいながら他の神ではなくイスラエルの神を信じている外国人です。先ほども見たようにですね、もともとは全くキリストや契約とは関係のない神だったわけであります。にもかかわらず神の恵みと憐れみによって神の集会にこのようにしてですよ、加わることが許された、混ぜてもらったわけです。実はそれがイスラエルに接ぎ木されたということなんです。接ぎ木されたから今ユダヤ人に命じられたことが私たちにも関係あることになったわけです。今日見た箇所でですよ、ユダヤ人、観覧、外国人に対して共通して最初に言われることは安息日守れってことなんですね。安息日、ユダヤ人にとっての安息日、先ほど言った通りめちゃくちゃ彼らは大切にしてるわけです。今もユダヤ人安息日守り続けています。まあ、安息日っていうのは金曜の日没から土曜の日没までを指して安息日というわけですけれども、まあ、日本にも日曜日があるわけです。まあ、学校会社っていうのは日曜日お休みが多いですよね。まあ、だから今日もこれだけたくさんの人が集まることができているわけですけれども、日本は日曜であってもいろんなサービス受けられるじゃないですか。日曜にあったら途端に不便になるっていうことないですよね、そんなに。しかしユダヤ人の安息日は違うんです。安息日シャバットの日は公共交通機関全部ストップして、商店、オフィス、公共施設全部閉められるわけです。で、電車ストップですよ。今日西武線乗ってきた人ね、来れないんですよ、止まっちゃったら、ね、店を開いてない、もうシャッター街です、安息日。だから、この金曜の日没前は忙しいんですね、ユダヤ人。必要なものを全部買わなきゃいけない。で、なぜここまでになるかというとですね、立法の中に安息日に仕事をしてはならないという規定があるからです。出エジプト記の20章8節から10節、 安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留に行く。イスラエルですね、この基本的には安息日に全てのことがストップするわけです。だ他の国の人にとってはある種これ異様に見えるわけです。で、古代宗教の中でこのような安息日を制定している宗教はないというふうにも言われてるんですね。で、こんなことをいつからやってるかというと、ね、この出エジプトの時代ですよ。これモーセですよ。紀元前1500年とか1300年のあたりですよ。だから今まで約3500年にわたってこの習慣が連々と続いてるわけです。しかも年に1回のお祭りとかじゃないわけですよ。毎週1回ですよ。ですからこれ安息日は間違いなくユダヤ人の生活のリズムを作っているというふうにもう言えるわけですね。だからこの安息日を守るっていうことはユダヤ人らしさなんです。しかしですよ、このイザヤの時代、このユダヤ人らしさを失いつつあったわけです。イスラエルのために安息日を守らないで自分が好きなように過ごしてたんです。ですから2節で見たようにこれ安息日立て直すところから始めろっていうふうに言われるんです。でここでですね、このエゼキエルの言葉を引用したいんですけれども、エゼキエルの20章20節、また私の安息日を清く保て、これを私とあなた方との間の印とし、私があなた方の神主であることを知れ。皆さん、このイスラエルにおける安息日の異様さっていうのはイスラエルと神との間の印です。であれば安息日を守らなくなれば神との間の印を失うことになってしまうわけです。そうするともう自分たちが神の民なんだかどうなのかもう分からなくなってくるってことですよ。印を見失うっていうことは、実は私たちがこうやって安息日に集まっていることはこれもまた神の民の印であります。クリスチャンでない人から見れば毎週日曜日欠かさずに、集まる私たちっていうのは異様ですよ。だってたまに気が向いた時に行くんじゃないんですよ。毎週行くんですよ。普通の人、日曜どういうふうに過ごしているか、基本的には自分の好きなことをする時間ですよ。まあ、趣味に没頭したり、まあ、寝たり家族と過ごしたり、普段できない家のことをしたり、またたまった仕事をしている人もいるでしょう。でそういう人たちから見れば毎週教会に集うクリスチャンってこれよっぽど暇なのかなと。では私たちのこの安息日を固くなに守る姿っていうのは明らかに自分とは違うなと感じさせる印になってるわけです。でこれっていうのはまた私たちにとっても大切な印ですね。なぜならば安息日の異様さ、特異性を維持することがなければ自分が何者かわからなくなってくるからです。それはクリスチャンとしてのアイデンティティを容易に失うことになります。そうするとだんだんだんだんですね、主を恐れるということが軽薄になってきます。まあ、エゼキエルの先ほどの言葉からするとですね、安息日を守らなくなってくると、神が主であることが分からなくなってくるということですよ。 教会から離れたことがある人であればこの意味よくわかると思うんです。で戻ってこられた人から聞くのはですね、これ私たちが安息日を守るのではない、安息日が私たちを守ってくれるっていうことなんです。私たち安息日を守らなくなればこのように同化していきます。すなわち以前の古い自分に戻っていくという危険性があるということです。周りから見てもまた自分が見ても信仰を持たない人との差がなくなってくるということです。私たちは以前の虚しい生き方に疑問を持って信仰を持ったんじゃないですか。それなのになんでまた元に戻っていくのか。私たちはですね、この違いを持ち続けたいと思うんです。私たちのこのクリスチャンらしさっていうものを何としても維持していきたいと思うんです。まあ、今日安息日に私たち集っているわけですけれども、でも実は私たちもこの安息日の立て直しが必要なのではないでしょうか。イザヤ書のですね、まあ、この 2章後ですけれども、こんな言葉があります。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。今日安息日を守っている私たちも本当に主に喜ばれるような安息日を過ごしているのかどうか、主に探られる必要があるじゃないですか。なぜならば礼拝を捧げるこの1時間半だけが安息日ではありません。それであれば安息時ですよ。神様が私たちに求めておられるのは安息日ですよ。ですから今日の一日振り返ってもどのようなことをしようとしているのか、一日という単位の中でどのように過ごすことが主に喜ばれることなのかっていうことを、私たちこの特別に定められた安息日に考え、その主の御心に従っていきたいと思うんです。皆さん、安息日はここにあるようにですね、喜びの日、栄えある日です。めでたい日ですよ。丸一日使って主を喜ぶ日ですよ。これが一週間の軸になっていくわけです。この軸があることでぶれないで公正と正義を行っていくことができるようになる。説明がつかないんですけども、やっぱりこの安息日にのこの不思議な知られざる力があるとしか思えないんです。この守ることによって守られることがあるっていうことは、神様は安息日皆さんを拘束したいんじゃなくて祝福したいんです。7節、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らは全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇での上で受け入れられる。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イエス様が来られてゲルジム山でもなく、エルサレムの山でもなく、どこでも礼拝し祈ることができる時代になったわけです。この祈りの家とは今の私たちにとっては 教会であります。神様は安息日を守る私たちを教会で楽しませたいというふうに願っておられます。もう一度私たちはこの安息日、一日の過ごし方を見直したいと思います。そして安息日を立て直すことによって、まだ味わい尽くしていない安息日の祝福や喜びや楽しみを神の集会に加えられているところにいる人すべてで体験していきたいと思います。お願いいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。これまでの安息日の過ごし方、また今日の安息日の過ごし方、どこに基準があるでしょうか。主はこの7日目を特別に清め、分かれた日とされました。どうぞ主よ、今私たちがあなたの喜ばれることに、この特別